ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは先週に引き続き徳島大学工学部講師の重光徹さんです。重光先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、前回は先生が水や空気などの流体を制御する機械、流体機械を研究されていることをご紹介しました。今日は現在取り組んでおられる研究テーマについて詳しく教えていただきますが、まずは改めて流体機械とはどういうものか教えてください。
流体機械というのは流体を扱う機械を対象にしてます。で、水だとか空気だとかを流したりとかするようなポンプだとか送風機と言われるものが流体機械の典型というふうに言われてます。
その流体機械の中で、今さまざまな課題が挙げられているんですが、まずはその小型化、高性能化というのは大事だそうですね。
はい、そうですね。流体機械って言われるものはあんまり目に見えるところには置かれてないんですが、
はい、
例えば建物で置く場合だとか、そういった時もスペースの制約があります。で、それに加えてすごく大きなものになってしまうので、コストがすごくかかるんですね、
はい、
で、小さくコンパクトにまとめればまとめるほど、コストが安く済むということで、とにかくコンパクトにしてコストを下げていこうという傾向があります。
はい、
で、ただコンパクトにすると問題があって、
はい、
大型のものよりは性能が落ちてしまうというのが課題になっていて、よりコンパクトであっても、性能がいいものを作っていきたいということで、流体機械の研究がいろいろされています。
はい、コンピューターなどの消費電力の3割が冷却装置に使われているんだそうですね。
そうですね。これはコンピューターといってもちょっと特殊な話なんですけど、
はい、
今データセンターと言われるものが、新聞とかCM とかでも取り上げられてるんですが、
はい、
皆さんが使ってるような、いろんな IT 技術ですね、携帯だとか、企業におけるいろんなソフトウェアの管理だとか、そういったものっていうのは大型のサーバーといわれるものを使って、で、そのサーバーを何千台だとか何百台持ったような特殊な部屋の中で管理します。
そうですね。で、映像などで見たことがあります。
はい、そういったところに使われるデータセンターの出力っていうのはすごく大きいものなので、冷却用の空冷のファンとかそういったものも出力が大きいというような形になってます。で、出力が大きくなるとそれだけ消費電力量が大きくなるということで、今データセンターとかでは消費電力量が急激に増加している傾向があるので、それをなんとか抑えたいということで企業だとか研究者がいろんな研究をやってます。
そんな大きなものを冷やすというのは、これ仕組みとしても難しいんじゃありませんか？
何が難しいかっていうと、大型の冷却装置を使えばいいということになるんですが、例えばパソコンだとか、
はい、
サーバーと言われるものはいろんな電子機器が組み込まれているので、
はい、
中が複雑なんですね。で、複雑な中をいかにこう空気を流したりだとか水を流して冷却するかっていうのが難しいことになっていて、中のこう流れがどんな風になってるかっていうのがよく分かんないんですね。それがやっぱ難しい課題になってます。
高性能化するにはどんな研究が必要になってくるんですか？
この流体機械というのは、空気だとか水を対象にしているものなんですが、例えば空冷ファンでいう空気の対象になってくると、空気の流れがどんな風になってるかというのを知らないといけないんですね、
はい、
で、空気の流れが、こういう流れになってますよということが分かってくると、それに対してどういう形状がいいですよと、で、いろんな形だとか、例えば空冷用の送風機であれば羽の形状だとか、その周りのこうケースだとか、そういったものをどういう形状にしたらいいかというのが流れが分かってくると決まってくるんですね、
はい、
こういったものの重要なことはいかにこう流れを正確に把握するかというのが重要になってきます。
ただ空気は目に見えないですし、強い流れでしたら人が感じることもできますけれども、把握するためにはこれは努力必要ですよね。
そうですね。それがこの小型のものになればなるほどすごく難しい課題で、大型の装置になるといろんな計測技術を使って計測できるんですが、 小さいものになるとどんどんその計測すること自体が難しくなります。で、まあ、難しいがゆえに研究になっている部分はあるんですが、
はい、
あの今そういう難しいところにあの手を突っ込んで研究をやっている段階ですね。
はい、そして、研究プロジェクトとしてもう一つ再生可能エネルギー資源の有効利用というのが挙げられています。まずこの再生可能エネルギーというのはどんなもののことなんですか？
例えば風力だとか太陽光だとか、はい、あと水力だとか、
はい、
あのそういった、まあ、あの再生可能なエネルギー源をあの言っています。
はい、これをどういうふうに使っていこうとしているんでしょうか？
例えば風車だとかあの水車だとかそういったものは、まあ、古くからあの
利用さ、ありますよね、
はい、利用されている部分なんですね。でただ、まあ、あの今はある程度確立してきて大型のものはいろんなところに設置されてきてるんですが、あの大型のものを設置するというのはちょっと限界があるんですね。場所の制約があったりだとか、はい、あの大きいものを運搬すること自体も制約があるので、いかに、まあ、あの広い範囲の空気だとか水の流れをあのたくさんこう利用できるような機会を増やすかっていうのが課題になってます。どういうことかというと、例えばより小さい、まあ、風車だとか小さな水車とかを活用して、で、設置台数をたくさん増やして、
はい、
で今のエネルギーの問題に貢献するっていうのがあのこの研究プロジェクトの重要な課題になってます。
ではいずれは重光先生の研究を進めていくと各家庭に風力とか水力とかを使ったものが置けるよっていう時代が来るんでしょうか？
おそらくそうしないといけない時代になってくると私は考えてるんですね。でとにかく今の石油をまあベースとした化石燃料を消費する時代というのはあの限界が必ず来るので、
はい、
その時にじゃあいかにエネルギー源をこう有効利用していくかということになるんですが、あの化石みたいにこうエネルギーがすごくまあ集積したようなものっていうのはもう限られたものなので、
はい、
あらゆる手立てを使ってでエネルギーを確保するっていうのが重要になってくると思います。でそういった点では普通に流れてる空気の流れだとか、はい、川で流れてる水の流れだとかそういったものを有効活用するっていうのはすごく重要で、あの小規模であのトータルの例えば家で使ってる、まあ、消費電力量の一部でもいいと思うんですね、
はい、
あのそれを風力で賄うとかいう考え方はすごく重要になってくると思います。
その各家庭レベルで使えるようにするには今どんな研究が進んでるんですか？
まず一番の課題は小さくなると出力が小さくなります、
はい、
で発生する電力っていうのも小さくなるんですね、まあ、そこが一番の課題なんですね。で小さくても可能な限り電力を、まあ、あの発生することができるような機構、要は効率がいいような風車っていうのが重要になってきますし、
はい、
水車も同様ですね。でただフィールドがあの空気だとか、まあ、水になってくると安定的に流れてくるわけじゃないの で、
そうです、ね、
不安定な中でもいかにうまくエネルギーを吸収するかというのが重要になってきます。
これはなかなか難しいとは思いますが、徳島はあの水の町で川がいろんなところに流れてますし比較的風も強いですよね。
そうですね。
ですからこの水そして空気風っていうのはすごくこれから徳島にとって発展する何か要素を含んでいるように思うんですが。
はい、あの私もそのように考えてます。あの特に徳島あの水っていうのはすごく豊富にある県ではあるので、これをいかにこううまく活用するかっていうのはすごく重要になってくると思います。であと風に関してはあの例えば台風が来るだとか強風になったりっていうのは風車にとっては結構難しい課題なんですね。
あの強ければいいわけじゃないんですか？
あの強いのはいいんです。で強すぎてはいけないんですけど、ある程度強いのが一定に流れるっていうんではいう状況が一番理想なんですね。それが変動するっていうのがすごく難しい状況になってくるので、あの例えば変動した空気の流れでもうまくエネルギーを吸収できるような風車とかいうものは重要になってきます。
実際その機械として、研究を進めていく中で二重反転型小型ファンの高性能化というテーマが挙がっているんですが、この二重反転型小型ファンというのはどういうものですか？
これはですね、空冷ファンと言われるもので皆さんが使っているような例えばあのパソコンだとかの冷却用のファンなんですね、
はい、
でそういったファンっていうものはあの羽がこう あってその羽、はい羽車を回すことで空気を流します、
はい、
でこの二重反転型っていうのは何を言ってるかというと、 その羽が1段だけあるのが一般的なものなんですが、それを2段設置したような形のものを、それぞれの羽を反対方向に回転させるというタイプのものを二重反転型あの小型ファンというふうに言っています。
でも反対方向に回してしまったら空気は流れるんですか？
回転方向は反対なんですが、はい、ファンが行う仕事っていうのは、まあ、それぞれの羽車は仕事を行うことになるので、ある一定方向に流そうと思えば流すことはできます。
これを高性能化する研究を行ってるんですよね。
そうですね。ちょっと、まあ、今話をしたように二重反転させるってこう構造が複雑で流れも複雑なんじゃないかというふうに思うと思うんですね、はい、でそれは確かにその通りで、流れが複雑であるがゆえにどういう設計法がいいかというのはあんまり分かってないんですね、でそれを例えば内部の流れをうまくこう数値解析だとか、まあ、実験で計測して、でその流れをちゃんと対象にしたような羽の設計法を確立すれば、今までの空冷ファンよりももっと性能がいいものができるということで研究をやってます。
そして同じく、流体機械の中の小型ポンプの研究開発というのも今テーマに上がってるんですね。小型っていうのはどのくらいのレベルの小型なんですか？
はい、学術的にはこのサイズからっていうのははっきり決まってはないんですね。ただ、よく言われてるのは口径が50ミリ以下ぐらいの、小さい、
はい、
どれくらいといったらいいのか、例えばそこにあるようなストップウォッチとかそれぐらいのサイズですね、
はい、この大きさのものはどんなことに使ってるんでしょうか？
今一番成功している事例として上がっているのが、人工心臓の補助用のポンプ。
体の中で使うんですか？そうですね、
はい、日本ではまだ十分進んではないんですが、欧米を中心にアメリカとかヨーロッパではもう実証試験も終わって、
はい、
実際に販売までされています。
故障などは絶対できないですよね。
そうなんです。医学的な分野で使うものになってくるので、絶対に止まっちゃいけないということで、それに対する研究をたくさんの優秀な研究者を活用してですね、アメリカを中心に開発をしています。
それでは最後にラジオを聞きの皆さんに先生からメッセージお願いできますか？
今工学部の、まあ、工学離れというのはすごく問題になってきています。で徳島大学っていうのは四国だとか全国においてもすごく優秀な教員だとか研究教育施設がある大学だと私自身もすごく思います。徳島大学の特徴としては、先生が僕の印象として優秀なのはもちろんなんですが、人としての徳のある先生がたくさんいると思います。ですのでぜひ高校生だとか中学生の皆さんとかは気兼ねなく大学の方に来てもらって、いろんな先生の研究を、まあ、紹介してもらったりだとか聞いたりということをしてほしいなと思います。ぜひ大学に来ることにこう躊躇することなく気軽な気持ちで来てもらいたいなと思います。
今日は徳島大学講師の重光徹先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週のゲストは徳島大学工学部准教授の蒼天さんです。